シャープ60、井上雄二のみなたっけステーション。はい、始まりました。ポッドキャスト配信番組、井上雄二のみなたっけステーション。病み上がり井上雄二でございます。この番組は2025年1月20日20日月曜日、この番組は私井上雄二が自分の身の丈に合った投稿していく非常にパーシャルな30分番組です。はい、ご迷惑ご心配おかけいたしました。先週風邪で死んでおりましてはい、まあ熱こそは一回微熱、ちょっと熱出たんだけどぐらいですぐ下がったんだけど、もうねとにかく喉が死んでまして、先週ミニミニステーションで本当に、5分ないぐらい4分ちょっとぐらいお話はさせてもらって、ちょっとお聞き苦しい放送になっちゃったんですけど、その時の音源聞いていただければ分かる通りもうガラッガラでで、ね、ようやく、まだね正直本調子ではないんですよ。完全な喉に、ね、完治ではないんですけど、でも全然そんな、気にする手ほどではないんで、もうね体のだるさも全くなくてね、はい、仕事もね全然できているんでね大丈夫です。なので今日もねラジオしっかりとやっていけたなと思うんですけど、ルルアタック、ルルアタック、C かな、 C って書いてあったかな、最強ですまあ人によってね効く効かないっていうその風邪薬あると思うんだけど、もう俺はねとにかくルルアタック、その C ってやつ、喉の場合はね俺はもうそれがすーげー効くんですよ。ね、先週の時もあのとにかくもうすぐにそのルルアタックを買って2箱ぐらい買って、あの上限2箱とか今さ、もうわかんないよ、わかんないけど OD とかの関係でさそういう問題あるじゃん。だから風邪薬も上限決まってて、で2箱かな、その行った薬局は購入させてもらって、でちゃんと用法用量守ってね飲んで、でもそしたら俺もうね2日3日ぐらいでもう大丈夫になりまして、あれいいね、はい、俺聞くんすよ。で、作家年下さん、お久しぶり。あけましておめでとうございます。はい、作家年下さんね、先々週の放送の時に、インフルエンザ、なっておりまして、で、その前は年末の放送、ジュリがね、ゲスト出てくれた時は、もう、年末は年下さん休んでるんで、だから本当に、12月の、いつぶりだ ?20 日とかそれぶりだよね。で、先週はそう、俺も死んでてさ。年下さんも復活。元気。年下さんはね、年始大変だったんだよね。そう、先々週の放送の時は、インフル。だから年末、三が日でインフルになっちゃったんだよね。で、病院もやってないから、そのキットを使ってインフルっていうのを発覚して、休んでて、で、その後、インフル治って、じゃあもう復活だと思ってたら、コロナ。もう年始早々最悪だね。大丈夫？大丈夫ですか？はい。まあもう元気ということでね。まだちょっと咳と鼻水は出るってことで、ね、かわいそうに。ねえ。まあただもう仕事復帰してるみたいで。よかったです。皆さん、何度も俺僕より言ってて、で、自分もなっちゃってあれなんですけど、本当に体調管理気をつけてくださいね。まあ、どんだけ気をつけてても、俺もすげえ気をつけたけど、風邪ひいちゃったんで、この時期特にね、油断してたら一気にやられちゃうと思うんだよね。はい。で、まあ、人、それぞれね、聞くものがあると思うんで、一概には言えないんですけど、ルルアタック C。はい。これおすすめなんで、一回使ってみてほしいな。で、聞いたらそれをね、自分のメインの薬にしてもらってね、はい。一回おすすめなんで、やってください。自分でこの話するのもあれなんですけど、誕生日迎えました。 1月18日ですね。今年は土曜日でした。30歳大台ですね。そうですね。去年、1年前もそうだったか。今、画面の向こうで、年下さん、あとスタッフの方たち、2人ってね、合計3名がリモートでやってるんですけど。あ、誕生日ケーキ。あ、ちゃんとね、今年はね、ゆうじくん30歳おめでとうってプレートもありますね。ありがとうございます。はい。去年もそうだったんですけど、誕生日ケーキ、これリモートで収録してる関係で、俺食べれないんですよね。あ、もう皆さん食べていただいて。そうですね。キリスト方式で。自分がいないところで祝われるっていうね。キリスト方式の誕生日のお祝い方ですね。今年もされました。いやでもね、30歳、30歳はね、俺ね、トイレで迎えました、30歳は。はい。23時55分ぐらいかな。ジュリーもね、スタンバってくれてたんだけどね、急激にお腹痛くなっちゃいまして。トイレ行っちゃいましたね。今年はね、30歳、旅行に行ってました。毎年、1月のこの時期、まあ、別に誕生日だから、まあ、お祝いはね、ジュリーしてくれたんだけど、まあ、誕生日だからっていうよりは、新年の旅行みたいな感じで、去年は2泊3日で沖縄行ってました。で、今年は1泊増やして3泊4日で福岡ですね。初九州でございまして、私。なんかね、暖かかったね、人たちが。で、北九州の方とか行っちゃうとやっぱ荒い運転の人多かったけど、福岡市内とかはみんなね、なんかもう譲り合いの精神というか、レンタカー借りて車運転してたんだけど、すごい優しくて、だいたい入れてくれる。車線とか。いや、優しかったね。福岡はね、ま、でもね、福岡はね、その、名産品というか、食べ物で言うとね、意外とそんなにたくさん食べたわけじゃなくて、福岡名物みたいなものは。と、うどん。福岡、ま、九州かな。で、チェーン店展開してる、牧野うどんですね。はい。いや、うまかった。なんかね、出汁が特殊で、なんつったらいいのかな。俺でもあんまかしかないからな、うどんの出汁について。とにかくね、うまかったです。秘伝の出汁というか、なかなか、こっちじゃ食べれない出汁で。だからその出汁が届く範囲でしかチェーン展開してないみたいな、こと言ってましたね。あとは豚骨ラーメン。はい。いやー、なんかね、俺豚骨ラーメンってすごい臭みがあってさ。で、ちょっと胃にもたれる感じがするんだけど、いやー、あっちの方の豚骨ラーメン本当に食べやすいんだよね。全然もたれないし、お腹も壊さないし。なんかね、サラサラ食べられるというか、この表現が合ってるかも全然わかんないけどね。ラジオパーソナリティとしてはもう終わってんだけど、サラサラ食べられる豚骨ラーメンで。よかったね。で、今回の福岡旅行は、まあ、誕生日のお祝い、誕生日の日に、ジュリが、いい、海の綺麗な、眺めのいい、レストラン連れてってくれて、お祝いしてくれたんだけど、メインはね、ジュリの、親戚の方々が福岡におりまして、もうね、ジュリがすっごく大好きな方たちで、でも、まあ、福岡、うち神奈川だからさ、そんな頻繁に、簡単に行けるような場所じゃないじゃないですか。そう、だから10年ぶりぐらいにジュリも会ったって言ってて、その方たちにね、会いに行くのが、まあメインの目的で。で、本当は初日だけしか会わない予定だったんだけど、もうね、すごい居心地が良くて、で、俺も初対面で大好きになっちゃって。みんなのこと。そう、だから、明日も来ていいですか？明日も来ていいですか？ってのが続いて、3泊4日、4日間ずっと会ってました。いや、それほどね、すごい温かくてね、優しい方々で、そう。ただね、やっぱもう現地の方なんでね、でも、長く九州いる方たちで、方言がすごかったね。バイ、タイ、何々タイ、シチョルケン、シオット、 そこら辺かな。しちょるって言い方がすごいね、ナチュラルにやっぱみんな言ってて。うん、で、親戚の、今、10代の女の子とかもいたんだけど、がー、しちょる、言っててね、可愛かったね。あっちの方の方言ってずるいよね。可愛いんだよね。うん、で、ジュリに言われたんだけど、最終日、俺普通にずっと喋ってたら、ちょっと俺方言出てたらしい。映ってたらしい。でもさ、明日から俺普通に仕事また戻るんだけどさ、職場でさ、急に博多弁俺が喋り出したらさ、こいつ3泊4日で染まりすぎじゃないって思われてやばいじゃん。でもね、本当に染まっちゃうぐらい、なんかその、何、特にあの親戚のね、おじさんおばさん、おじさんおばさん方の、温かみのある喋り方みたいなものがね、こうガツンと来て映っちゃうというか、そうね、映りやすいんだろうね。関西弁ってさ、なんかさ、もうベタになんでやねんとかさ、そうそうそう、あとイントネーションとかだから、映るってよりは、なんかもう逆に聞きすぎてて関西弁として思っちゃってるから、そう、多分脳みそが映らないようにね、ブロックしてんだと思うんだけど、しっかりそこは守ってんだと思うんだけど、初福岡で、そんなさ、向こうの方言を喋る人近くにいなかったからっていうのもあるんだけど、免疫がなかったってのもあると思うんだけど、いや、映っちゃうね。ちょっとだから映らないようにね、気をつけてお話ししちょるけん。はい、本日も最後までよろしくお願いします。恥ずかしいね。なんかね。気をつけます。本日も最後までよろしくお願いいたします。井上雄二の身の丈ステーション。この番組は1と3と丸株式会社ライフプログレス。以上各社の提供で配信いたします。いやでも福岡めちゃめちゃいいとこだったな。なんか、3泊4日って時間余るかもね、みたいなジュリと話してたんだけど、福岡でって。いや、足りなかったね。1週間は痛かったな。よかった。井上裕二の身の丈ステーション。井上裕二の身の丈ステーションやっております。まあね、福岡すごい良かったですって話もして、まあ、誕生日も迎えましたなんて言ってたけどさ、まあいい話ばっかではあったんだけど、まあ、だからこそちょっと何？悲しい話というか、テンション下がるような話はなるべくしたくはないんだけど、ちょっと一個だけいいですか？しても。まあ本当は福岡、まあ3泊4日も行ったんでいろいろなことがあったんですよ。うどん屋さんでの地元の小学生の子とトイレの取り合いをしたって話とかさ。面白そうでしょ？この話。まあまあまあ、とかね、あったから。じゃあメインのね、フリートークゾーンでね、がっつり旅行の話しようかなと思ったんだけど、ちょ、なんかそうも言ってらんないことが、ありまして、まあこれ収録してる今がさ、1月、19日日曜日の、23時ぐらいなんですけど、まあだいたい今から15分前ぐらいかな、にちょっと起きちゃったお話で、まあどうしてもちょっと、だいぶね、悲しいお話になっちゃうんですけど、ね、身の丈なんで聞いていただけたらと思うんですけど、去年のどんぐらいだったかな、9月10月ぐらいかな、大学の時の友達ね、まあちょいちょい未だに連絡してる友達がいて、で、まあ、結婚をして、で子供が生まれたと話もらったんで、ジュリと娘ちゃんと3人でお家に遊び行ったんですよ、去年の10月ぐらいに。で、その時に、その友達と俺の友達、共通のサークルの、友達がまた別にいるんだけど、まぁ、ちょっとね、仮名として、拓也くんって方が、しましょう。名前違うんですけどね。まぁ、拓也くんって友達がおりまして。で、その俺の友達がね、それ拓也、ね、結婚したじゃんみたいなことを俺に言ってきたんですよ。で、俺、知らなくて、拓也が結婚したこと。え、結婚したの？って言ったんですよ。 あ、そうなんだって。さ、う、ら、ん、その友達が、え、ユージ、え、聞いてないの？って言ったんですよ。うん。で、俺聞いてないからさ。いや、うん、うん、聞いて、でもなんかさ、聞いてないっていうのちょっと恥ずかしかったから、え、ああ、いや、聞いたよって嘘ついちゃったんだよね。うん。あ、そうだよね、みたいな。あ、なんか言ってたね、みたいな。もう聞いてねえな、とか思ってたんだけど。はい。っていうのが、その、去年の10月頃あって。うん。で、なんとなくね、もやもやしてたんですよ。拓也。あいつ結婚したけど、俺に言ってくんなかったんだな、っていうのはちょっと、頭のどっかにあって、もやもやしてて。で、その拓也っていうのが、あの、結構親友レベルで俺としては仲良かったんですよ。まあ、うちの大、通ってた大学、俺の地元から遠かったんだけど、でも、地元一緒だったんですよね、その拓也っていうのは。まあ、隣町、うん、近くて。だから、結構、ね、サークルは一緒に帰ってたし、なんなら、俺、一人で、ね、そいつも実家住んでたんだけど、大学の時、実家泊まり行ったりもしたことあったぐらいだったし、で、俺が、父親となんか喧嘩して、もう帰りたくねえなってなったら、その拓也のバイト先のスーパーだったんだけど、そこに行って、で、二人で、拓也のバイト終わりに、裏の公園で、ね、飲んで帰るみたいな、のとかやっちゃうぐらい仲良かったんだけど、うん。で、大学卒業してからもう一回同窓会みたいな感じで飲んだことがあってみんなで。その時もね、拓也普通に、ね、俺、めっちゃ仲良かった。私普通にすげえ盛り上がって二人で、でまた今度遊び行こうぜっつって、うん、でよく温泉とかも二人で行ってたり銭湯かしてたぐらい仲良かったからさ、そんな拓也が俺に報告してくんなかったのがちょっとなんかなーっていうのが去年10月ぐらいにもやもやっと一瞬もやもやっとしたことがあって、うん、まあまあまあって思って、まあ、月日は流れ先ほどなんですけど、うん、なんかね、その去年俺がお家に遊び行った友達がインスタのストーリーを更新してたんですけど、なんかね、今日拓也結婚式あげてたみたい。うん、俺聞いてねえんだよな。招待されてないんだよな、結婚式で。ちょっと点と点が繋がったというか、大体結婚式って、友達招待するのって2ヶ月から早くて、まあ3ヶ月前ぐらいだったと思うんです。俺も結婚式挙げてるんで、そこら辺なんとなくわかるんですけど、ちょうど去年の10月頃に、その友達が、ねえ、え、聞いてないのって言ってきたってことは、おー、その時あいつ招待されたんか、結婚式。当然俺も招待されてるもんだって、そいつは多分思ったんだろうな。うん、そっからの、え、されてないの？聞いてないの？ってことは、つまり招待されてないのにつながって、で、俺が、ね、あ、聞いたよって言ったら、多分それ嘘ってバレてて、そっから先結婚式行くでしょって話になんなかったんだよな。うん。寂しいね。結構重たいよね、これ。俺もうほやほやでこれあってさ、今。ちょっとラジオで話さないわけにはいかなくなっちゃってさ。だってさ、よく考えればね、俺が結婚式あげた時に、まあ当然招待したんだけど、まあ来なかったんですよ。普通に。二つ返事で。いや、ちょっといけないわ。無理だわ。みたいな。そっからちょっとね、その時もちょっと、うん？と思ったんだよ。なんか、いけないにしてもさ、いやーごめんちょっとその時はみたいなさ、その日はごめんねみたいな。まあコロナ禍ってのもあったんだけど、俺の結婚式の時はこの2つ俺嫌われてんの、いいんだけどね別にね、うん、結婚式なんてさ、まあその規模だったり会場とかによって変わっちゃうと思うからなんとも言えないけど、俺の場合はまあ、やらしい話、一人でもね、来ていただけたら、まあ、結構プラスにはなってたんですよ、結婚式ね。 そう、費用の方に当てられたっていうか。いや、だからね、それ考えるとさ、ジュリオ。はい。え、ジュリはね、高校の友達とか大学の友達とかね、やっぱみんなとね、未だに、すごいね、仲良しなんですよね。愛されてるんですよ、ジュリ。だからね、それ、結構社交的って思われたりとか、コミュニケーション能力高いって言われること多いんですけど、いやー、友達いないんですよね、全然。だからその、ね、大学の時の友達もいるけど、やっぱ、ねえ、本心で俺のことどう思ってんのかなとか思っちゃうんですよね、そういうのがあるとね。いやー、悲しいね。30歳、皆さん明けましておめでとうございます。いやー、まあでも結構昔から俺って好き嫌い多かったからね、俺に対して。そう、もうしょうがないよね、こればっかりよね。残念ですが、
水回りのリフォーム、内装、外構工事や塗装など、あなたのお家、テナントのお困りごとはすべて私たちライフプログレスにお任せください。どんなに小さなお悩みごとでもご相談お待ちしてます。まずはライフプログレスで検索、株式会社ライフプログレス。
身の丈ステーション。いやー、だからさ、その、まあ、もう30になるわけで、まあ、なるわけでもなったんで、なんかもういろいろとなんかね、昔のそういうのもさ、ちょっと性差って言い方すると偉そうだけどさ、いろいろまあちょっと考えていく時期なのかもね。だから昔仲良かった友達とかと、もうこれからずっとみんなと仲良くするっていうのは多分ないじゃん、現実的に。だから多分、タケヤの中でも、ね、そういうなんか、選別があったのかもね。まあ別にそのね、友達のストーリー見た感じ、みんな、サークルの時みんなが結婚式呼ばれてる感じではなかったから、とりあえずね。でも大体主要な人たちいたな。まあ、ちょっとさ、ね、悲しいけど、まあ、まあまあまあまあ。いや、だからもう、ね、向こうがそういう感じだったら、俺もね、別にもう全く絡んでない人はね、だから、そのね、SNS のフォローもとね、もう別に、この先合わないんだったら切っちゃってもいいけどね。そういう実感もね、一個、30になるって、大人になるっていうね。はい。まあ、負け惜しみです。メールテーマ。大人になって変わったことですね。はい。まあ、30歳を迎えました。私、井上裕二に、大人になって変わったことを教えてくださいと。まあ、30歳、まだ迎えてない、僕も年下の方は、まあ、今の年齢になって変わったことを教えてくださいというメールテーマでした。ラジオネーム、松井ひじき。僕は大学生なので、井上さんよりも、年齢は下ですが、大学生になって友達が簡単に作れなくなりました。昔は少しのきっかけで友達がすぐにできていたのですが、今はどんな風に仲良くなればいいのか分かりません。これが僕が大人になって変わったことです。いや、まさによ今の話じゃないけど。そうね、まあ俺、そうね、友達なんて別にいらないんだよな、無理にな。そんな数多くいたって意味ないし、だからね、俺がそうだったけど、やっぱいろんな人と仲良くなりたいとかさ、友達を少しでも多くとか思っちゃうとさ、結局こうやって向こうに切り離されちゃうからさ。いや、いいんじゃないですか、別に仲良くなるとか、友達作ろうと思って作った友達っていうのは違うからね。なんかきっかけがあって、授業、例えば集団の授業とかさ、なんか気の合うやついるなと思ったら、ちょっとずつ仲良くなっていけばね、いいと思います。それが、ね、ずっと変わらず、ね、仲良くなれる友達になるんじゃないかなって。暗いな。俺、誕生日一応迎えたんだよね。なんか、なんや、俺めっちゃ暗くなってんな。せっかく体調も良くなったのに。 よくない、こんな身の丈にあ、どうな、身の丈だもんな。ちょっと今日ぐらいいっか。ちょっとね、無理に、あれか明るくすることになるな。みんなちょっと、一緒に背負ってくれ。さっきあったさ、悲しみを、この、何、辛さをさ、年下なんかもう見てね、もう俺の顔。忙しいもんね。ケーキ美味しい？プレート誰食べたの？あ、そうっすか。誰も食べてないんだ。そうっすか。としださんは俺の結婚式来てなかったからね。まあ、出会ってもなかったか。そうっすね。としださん、そうだ。あ、いいや、また。オフの時はさ。そう、彼女とね、結婚し、ね、うん。ラジオネーム、ハイウェイスター。私が大人になって変わったことですが、ズバリ金銭感覚です。子供の頃は200円のガチャガチャをするにもかなり悩んでいましたが、今やアプリのガチャに平気で毎月10万ほど、課金してしまいます。あの頃の金銭感覚にはもう戻れないのでしょうか？もう無理ですね、ハイウェイスターは。うん。ガチャに平気で毎月10万はやばいよ。やばいよって言うけど、でもそういう人いるよね。だし、いやもう俺気をつけようと思ってるけど、まあ俺はあのゲームに課金とかは、あのほとんどしたことないんですけど、まあやっぱクレカ持っちゃうとね、まあ使っちゃうよね。そう。すぐに、なんかね、食べたいものとかあったり欲しいものだと、だいたいネットでポチっちゃうんで、あれ良くないよね、ネットでポチるシステムは。もう、ね、すぐに行っちゃうし。あと、ちょっと話ずれちゃうかもしれないけど、UFO キャッチャーね。今さ、あの、スイカとかさ、ペイペイとかさ、電子決済できるようになっちゃったでしょ。あれね、無限に使っちゃう。あれ良くないね。うん、怖いっすよ。ちょっと時間の関係でメールもう一通行く？これいける？やめとくか。やめとく。はい。メールは以上です。まあ、もう一通読もうと思ったメールはね、なんか、まあ、いろんなことに挑戦してくださいっていう感じのメールなんですけどね。私、ちょっとご報告ありまして、まあ、30歳になる、なった。30歳からの挑戦趣味ということでね。ただいま、バイクの免許通っております。通っておりますってまだ一回しか言ってないんだけど、今年の目標できました。今年の目標はね、僕ね、バイクの免許を取って、まあ、会社通勤にバイクで行くのが目標ですね。とりあえずは、6月ぐらいまでには免許取りたいと思ってるんでね、応援お願いします。じゃあ、来週のメールテーマは、今年あなたが挑戦してみたいことですね。これをぜひ送ってください。今年皆さんが挑戦してみたいことですね。はい、よろしくお願いいたします。井上雄二の身の丈ステーション。井上雄二の身の丈ステーション。この番組は1と3と丸株式会社ライフプログレス以上各社の提供で配信いたしました。いやー、まぁ、ちょっと、新年早々、ね、悲しいお話で申し訳ないですけど。でもね、まぁ、この年になって、ここ最近でまぁ、新しくできた友達とかも結構いるんでね。まぁ、ちょっとね、その人たちと仲良くさせてもらえたらなと思うんでね。まぁ、友達は、みんな大事にしましょう。はい、そんなこんなの今回です。お相手は井上雄二でした。来週も、ぽよよーん。たくや結婚おめでとう。